今日は合同礼拝です。 CS メッセージの聖書朗読を司会者が代わってお読みいたします。ネヘビヤ記2章19節。ところがホロン人サンバラテとアンモン人でその部下のトビアおよびアラム人ゲシェムはこれを聞いて私をあざけり蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。20節。私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。それでそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。あなた方にはエルサレムのうちに何の取り分も権利もゆかりもない。6章15節。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。すいません。16節。私たちの敵が皆これを聞いたとき、周囲の国々の民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。それでは、成功させてくださる神様と題して、長島先生に CS メッセージをお願いいたします。
はい、今日はね、皆さんと共に、こうした CS メッセージ、分かち合えることを本当に嬉しく思います。今日はね、成功させてくださる神様というタイトルでお話をさせていただきます。今日のお話は先ほど聖書朗読ありましたけれど、ネヘミヤ記ですね。そちらの方からお話をさせていただきます。さあ、ということで早速ね、内容に入っていきたいと思います。さあ、ネヘミヤさんですけれどもね、ペルシャというその国で大変重要な役割を担ってた人です。そしてある時ですね、イスラエルね、エルサレムの方から、使者がこう来てですね、そして、その人がこのように、ね、言ったんです。大変なことです。今エルサレムではこの城壁が本当にまだ、再建されてなくて、大変、みすぼらしいね、そういう状況なんだっていう、その話を、ネヘミヤさんは聞くんですね。そのような悲惨な状況であったわけです。もうすでに、こうエルサレムに、ね、帰っていいよって言われたのが、このネヘミヤが、ね、その話を聞く93年も前に実は帰ってるんですね。神殿は再建されたんだけど、でもまだまだ、ね、生活は苦しくて、そして、城壁は再建されていなかったんですね。それでネヘミヤさんはどう思ったか。神様、どうか私を用いてください。私を用いてエルサレムの城壁を再建できるように、そのようにお願いしますと、そのように必死に神様に祈ったんだよね、ネヘミヤさんはね。そして思い切ってですね、このネヘミヤさんはペルシャの王にお願いしたんです。どうか私がエルサレムに帰ること許してください。そしたらね、なんと神様の導きだよね、王様はいいですよ、エルサレムに戻って城壁を再建しなさい、そういうふうに言ってくれたんです。これもすごいね、ことなんですけれども、そして、ネヘミヤさんはエルサレムに帰りました。でもね、すぐにはそのエルサレムの人たちに自分が何をしようとしているかというのを語らなかったんだよね、ネヘミヤさん。どうしてか、ね、それはね、まだしっかりと自分が確認する前にね、その状況を確認する前にみんなに伝えてしまって、この計画がね、途中で妨害されたり邪魔されたりしてできなくなるといけないから、そう考えたんだね。そして、ネヘミヤさんはエルサレムについてまずね、したことは、それは今言ったように状況の確認でした。誰もわからないように城壁がどうなってるのかなということを自分で調べたんです。そしてよく確認してから、それから神様の計画をね、伝えたんです。これから城壁を作り直します、再建しますっていうね、そういうお話を今ね、この絵はね、そういう話してるところだね。神様のその 働きをこれからするんですということをね、みんなにこうやって伝えてるんだね。さあ続いて、あ、この絵はねちょっとバカにしてる感じだね。ところが地元の人たちはそのエルサレムの城壁を再建しようとしてるんだけど、こう言うんだね。 2-19 です。お前たちのしていること、このことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。まあこういうことをね、こう言っちゃもんじゃないけどね、つけてきたんですね。さあそれに対してネヘミヤさんこう言っています。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。それでこのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。あなた方はエルサレムのうちに何の取り分も権利もゆかりもないんだよ。そういうふうにここで言ってるね。大切なこと言ってますよ。この城壁を作り直すという仕事は、お仕事は天のお父様がしてくださることなんだということ。そして私たちはその天のお父様のしもべだから、その天のお父様のやろうとしていることに従うんだよっていうことを言ってますね。ね、そういうことを言ってるんだよ。ここでわかるね。天のお父様という方がいて、私たちはしもべです。だから天のお父様に私たちは従うんですっていうことをここで言っています。ちゃんとね、神様のことを証ししてるよね。さあその後でもね、攻撃やめないんだよね。こういうことを言ってきます。彼らが築き直している城壁など、狐が一匹登っただけでその石垣を崩してしまうだろう。まあなんてことでしょうね。城壁作ってるのでね、つくのに狐が一匹だけ歩いただけで崩れちゃったらもう城壁じゃないよね。でもこうやってバカにしたんです。あざけったんだね。これは一生懸命再建しようとしている人にとってはどう？こういうこと言われたら悲しいよね。ね、そして心くじけちゃうよね。そうなんです。この時このエルサレムの人たちもどうなんだろう、本当にできるのかなと思う人もいました。もう疲れてダメだなと思う人もいました。でもネヘミヤさんの素晴らしいところは、その一つ一つの苦情不平話を聞きました。そして神様に祈り、一番いい解決策、それを考えてみんなと一緒にそれを行っていったんだね。それがすごいところです。これね、ネヘミヤさんのリーダーシップのすごいところですよ。たくさん学ぶことができますね。さあそしてその話をみんなでして、そして実際にね、ある人はまあ、敵から守るね、兵士としての役割を果たしつつ、そしてこのように城壁を作り上げていったんだね。まあ、これ大変なことだよ ね。でもそれを同時にね、するようにしたんです。それが必要だったんだね。でも神様守って導いてくださいました。なんとわずか52日で城壁を再建することができちゃったんです。ね、その時のことがこう書かれています。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いた時、周囲の国々の民は皆恐れ大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。ネヘミヤさん言ったよね。この城壁を作るのは神の仕事だって言いましたよね。そしてわずか52日で城壁ができちゃったの。このことを見たときにね、周りの国の人々は恐れたんです。ああ、このイスラエルの人々と共にいるのは神様なんだ、その神がこの偉大な働きをなさったんだということで、その人たちみんな恐れたんだね。そのことが起きたんです。さあね、本当に、エルサレムの人たちは本当に嬉しかったよね。まあ、このような、ね、きっと状況だったと思います。大歓声を上げて喜んだと思います。でね、その後で大切なことをしてるよ。それはエズラさんってみんな学んだよね。ネヘミヤの前にエズラって学んだよね。エズラってどんな人だっけ。祭司だったよね。そして律法学者だったよね。そのエズラさんを呼んで何をしたかというと、モーセの律法を 読んだんです、みんなの前で。その時の様子がここに書かれてます。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。すごいね。この時のイスラエルの民は神様に悔い改めて、今私は自分勝手だったけれど神のもとに戻ります。神様その時どうだっただろう。許してくれたんだよね、受け入れてくれたんだよね。律法っていうのは神様の愛がね記されているものです。そして神様がこのね悔い改める民を受け入れてくださり、慰めてくださり、許してくださり、愛してくださったんだよね。だからここで悲しんではならない、泣いてはならない、そういうふうに言ってるんだよね。嬉しさのあまりに出てくる涙っていうのもあるよね。今ねこうやってイスラエルの民は神に立ち返りました。こういうねお話なんです。素晴らしいよね。その神様は生きて働かれる神だということを今日ねこのネヘミヤ記から学びましたね、みんなね。さあということでネヘミヤクイズです。ネヘミヤクイズいいかな。みんなにね今日クイズ2つ用意しています。丸か×で答えてください。いいですか。丸の人は大きくねジェスチャーで丸を作ってください。そして×の人は×作ってくださいね。さあ第1問です。質問1、エルサレムの城壁を築くことができたのはただエレミアとイスラエルの人々がよく働きとっても優秀だったから。丸か×か。さあみんなの答えは、あれ、あ、×だね。圧倒的罰だけど、どうかな、ちょっと見てみようね。罰、その通りです。確かにね、エレミア、そしてイスラエルの人々は神様の働きに参加しました、ね、この時ね、もちろんみんなね一生懸命働きました。でもね、それだけじゃなかったよね。大切なのは神様がこのことを行ってくれたってことだよね。その働きに参加したのがしもべたち、エレミア、イスラエルの人々だったんだね。よくできました。2番目です。質問2、イスラエルの人々が律法の言葉を聞いて泣いたのは、泣いてたよね、泣いてたよね。神様に立ち返ることによって主である神様の力と恵みと愛を体験したから。これどうだろう、丸か×か。あ、うん、丸もいるね。若干罰もいる。どうだろうね。さあ行くよ。答えは丸でーす。ね、よくできました。素晴らしいね。そうだね。うん。イスラエルの人たちは神様に戻ることができて、本当に神様の素晴らしさを体験することができたんだね。みんなはどうだろうか。神様から離れてるかな。であったら神様に戻ってください。そこが本当にね素晴らしい安らぎの場所であり、愛を受けるし、そこには希望があるからです。喜んでるよね、イスラエルの人々もね。さあ続いて今日の暗唱聖句です。暗唱聖句今日やったね。見てこれ短いね今日ね。嬉しいです。さあということで今日はネヘミヤの2章の20節からだね。じゃあ一緒にね読みたいと思います。 1,2,3 で読むよ。大きな声で一緒に読んでみよう。 1,2,3 はい。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。はい、そうですね、ネヘミヤ2章の20節です。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。すごいね、信仰の言葉だね。実際にそうなったよね。ね、さあということで少しずつ消えていくよ。はい、いいかな。じゃあ一緒に読んでみようか。 1,2,3 はい。 はい、大きな声でありがとうございます。さあ、さらに消えますよ。いいですか、いいですか。3、はい、こんな感じですね。はい、いくよ、もう一度いきます。1、2の3、はい。はい、ありがとうございます。なんかだんだん早く言えるようになってきたね。素晴らしいです。さあ、続いてはどれだけ消えちゃうんだろう。あ、全部消えちゃいました。いけるかな。 1,2,3、 はい。はい、ありがとうございます。いつもより大きな声だね、今日はね。自信を持って言えた感じだね。よかったです。さあ、ということで、もう一度みんなでね、この聖句を読みたいと思います。そしてぜひね、この言葉持ち帰ってください。神様が共におられます。 1,2,3、 はい。はい、ありがとうございました。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。ネヘミヤ 2-20 でしたね。はい、ありがとうございます。今日はね、これで CS メッセージ、終わりになります。それでは、はい、そうですね、 CS のお友達、前の方に出てきてください。子供の祝福の時となります。いいよいいよ、そっちから来た、いいよ。はい、今日もね、多くのお友達来てくれてとっても嬉しいです。イエス様もね、喜んでいますよ。さあ、それでは、みんなのね、祝福をお祈りさせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日もまた多くの、子供たち一人一人をあなたが、呼んでくださり感謝します。今日もイエス様と一緒に学びます。イエス様、あなたは私たちの先生です。どうぞ私たちにあなたの大切な命の言葉を与えてください。そしてまた、私たちもあなたの言葉を聞いてそれを行っていくことができるように、それは私たちの喜びです。イエス様に喜んでもらえること、それが私たちの喜びです。どうか心に平安がありますように、感謝がありますように。そしてまたここにいる、お友達一人一人の上にどうぞあなたの祝福が共にあること、そのことを願います。大いに主に期待します。この祈りをここにいるお友達一人一人、そしてまたこの教会に集われる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りとともに、我の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、じゃあね、CS の楽しい時をね、送ってください。いってらっしゃい。